はい、皆さんこんにちは、内藤です。今日のニュースでですね、三重県で、14歳の男の子がですね、16歳と17歳の男女に、暴行を加えられて、意識不明の重体となっている事件で、新たに、18歳と15歳の高校生2人がですね、逮捕されるということになっています。で、合わせてですね、2時間に上る継続した暴行とのことなので、よっぽどですね、激しかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、怖かったから言葉いなかったというような供述をしているようですけども、15歳とかですね、もう13歳以上ともなってくれば、13歳以下でもですね、小学校高学年ぐらいとなってくれば、自分の意思はですね、持てる人間なので、そうしたうちから自分の意思表示をですね、しっかりと示していける、ような、接し方、向き合い方っていうのをぜひですね、お子さんだけじゃなくて、学校とか、あとは私たち大人のですね、方は、そういったスタンスで、もう一個人の人間としてですね、子供扱いせずに、向き合っていくことがすごく重要になってきます。で、これとは別でですね、今日の別のニュースでは、不登校に関する、記事がありました。で、学校側と、不登校の本人ですね、認識のずれということで、学校の先生との関係について、学校側の調査と本人調査でですね、全く、数値が違うというような問題提起だったんですけど、そこはそことして、いずれにしてもですね、この不登校になる問題もほとんどがですね、親との関係、もしくは友人との関係、あるいは学校の先生との関係っていうものが大きく3つの柱となってきます。で、その中でもですね、数字的に一番多いのは、友人関係の問題、ただしここはですね、いじめというわけではなくて、いじめを除くですね、友人関係をめぐる問題というものが、大きく割合を占めているのが現状かなっていうふうに数値から見てもですね、思います。あとはですね、総じて家庭環境ですね、お父さんお母さんとの関係が悪かったりですね、あと親子関係が悪かったり、あとは急激なですね、環境の変化、引っ越しとか、あるいは親の離婚とかですね、死別とか、そういった様々な問題がある中でも、家庭の問題も大きく割合を占めているのかなというふうに感じます。で、こういったものを見てもですね、不登校に関しては私はですね、引きこもっていない限りは非行とは見ていません。これはあくまで私の考え方ですけども、家にいる、学校に行けない、行かない状況でも親子関係のですね、コミュニケーションが取れているのであれば、私は非行とは見ていないので、さほど問題はないのかなというふうに思っています。ただし、ここで親との関係が悪かったりですね、家庭不和とかですね、部屋に引きこもってしまっているような不登校の場合は、非婚に定義して入れているのが、私の中での考えになりますので、もしですね、あなたのお子さんが不登校気味であったりとか、そういった場合は、どこに問題があるのかというところをですね、考えていく必要があります。で、人間ですね、子供だけじゃなくて、私たち大人もですね、悩むほとんどは人間関係が絡んでます。アドラー心理学でいうと、全ての悩みはですね、人間関係に行き着くというふうになってますけども、そうなのかなっていうところもありますし、であるならば、この人間関係を避けて、生きていくということはですね、なかなか難しいことですよね。だからこそ、自分自身との信頼関係構築を最優先でやっていくと、その後に、他の人、家族だったり、友人だったり、他の外部の人との信頼関係、コミュニケーションというところを持ってくるというですね、優先順位をですね、間違いないようにしていくというのがすごく大切になっていきます。で、先日もですね、とある高校生の子と相談に乗ってたことがあったんですけども、信頼できる友達がいないと、で、僕はダメな人間であるというような 思いで、生活している反面、困っている人がいたら助けたいっていうような思いも強く持っているっていう、この誰かのために、尽くしたい、誰かのために生きていきたいっていう気持ちっていうのは、まあ、人間誰しもですね、多くの人は持っている感情ですし、それが間違っていることではありませんし、どんどんどんどんやっていいことですね。ただここで見返りってものが入ってきてしまうと、いざ相手がですね、自分の思い通りの見返りが返ってこなかった場合に、相手の責任に転嫁しがちっていうのがよくあります。これが依存している方の場合の分かりやすい例の一つでもありますけども、自分自身がやりたいからやるっていうところに持っていくっていうのは、一方的な、まあ一言で言うと無償の愛っていう風なですね、考え方なんですが、そこまで持っていくためにはですね、しっかりと自分自身がそれやりたいのかやりたくないのかと、やらなければいけないの義務として、やっていないっていうことをしっかりとですね、自分で落とし込めていないとなかなか難しいことですので、まずは最優先は自分自身との信頼関係の構築で、自分自身の信頼関係を築くためには、まずは自分自身のことをしっかりと知るということと、今の現状の自分自身をちゃんと受け入れる、受け止めるということですね。ここがとても大事になってきますし、自分がどうありたいのかですね、どんな人生を送りたいのか、どんな人間でありたいのかっていうですね、ところをイメージして、そのイメージの自分自身と、今の自分自身を比べて、その将来の自分自身に近づくために今やることをですね、明確にして行動していく。しかもこの行動というのは1回や2回とか10回20回とかじゃなくて、もう継続して続けていくことがとても大事になってきますので、もちろんやるやらない頭だけで考える人と1回2回やるっていうのは全然違いますけども、さらに言ってしまえば、やっぱ継続してですね、行動していくためには間違いなく自分自身とのですね、信頼関係、お前ならできるよ、私ならきっとやれるってですね、信頼関係を築けていなければまずできませんので、これをまずは親御さん自身がやっていただくっていうところがですね、こと非高校生に関してもとても重要になってきますので、今一度ですね、考えてみてください。でここはやらないとですね、正直言って話になりませんし、私のセッションもですね、ここからスタートしていきますので、子どもの自己認識、自己対話、自己需要、自己信頼やってきますけども、親御さんも合わせてそれをやっていくっていうのがメインになってきますので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた。